ひばりクラブ、および落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は健康で幸福な人生にですね。副題をつけました。これは当たり前の副題ですが、まずは健康になろうと思うっていうことですね。いや、まあ、誰でもが健康になろうと思ってると思うんですけど、そうでもないんですね。健康になろうというか、まあ、普通の生活をしてりゃいいや、とかですね。まあ少しぐらい睡眠時間が短くてもいいやとかですね。まあそのようにこう考えてですね。まあ逆に言えば人間っていうのはちょっとチャレンジ精神がありますんで、どちらかというと自分の限界を試したいとかですね。まあこのくらいの生活ならいいかもしれない。自分はどのくらい大丈夫だろうかっていうのにチャレンジしたりですね。まあいろんな気持ちがあるんですね。で、もちろん、それは、間違ってると言ったら何が間違ってるかって難しいんですが、まあ、簡単に言ったら間違ってるんです。やはり、自分が健康を害したり、病気になったり、子供や関係の方がね、やっぱり体の調子が悪くなったりすると、やっぱりまずいと思うんですよ。だけど、どうしても人間は少し乱雑な生活をしたいという欲求もまた、並行してあるんですね。だけど、そこは、ちょっと我慢して、まずは健康になろうと思うということが大切だと思うんですね。で、まあ、いろいろ考え方がありまして、このシリーズで少しずつご説明をしていきたいと思うんですね。大きく間違ってる分野もあるんです。その大きく間違ってるのはなんで間違ってるかっていうと、現在の日本では主に NHK が間違いを言ったからですね。それも繰り返し NHK は間違いを言います。この原因は NHK は日本人の健康とか幸福を考えてないということなんですね。少し脅して悪いことも言って、そして視聴率を高くなればいいというふうに考えております。これは民法がそうで NHK はそうじゃないために、日本人はですね、自分たちでお金を払って、つまり NHK の受信料を払ってコマーシャルとかそういうのには関係ない放送局を作ったんですが、その NHK が、まあ、いわば率先して、日本人の健康とか幸福を損なう活動をしてます。これは非常に具体的にここのシリーズではですね、これが間違ってるということをはっきりということにいたします。それで、僕は NHK みたいな放送局は必要だと思ってるんですよ。どちらかというと。やはり民法だけだと、まあやはり商業主義になってしまうので、やっぱり我々国民が支える非常にフラットな正しい放送局が必要だと思ってるんですね。ただ今の NHK は大きくそこから逸れてしまいました。まあいわばせっかく国民が今でも維持して、そしてまあ地方のお年寄りなんかが大きく支持してるにもかかわらず、どんどんどんどん儲け主義になって、まあおそらくまあこれ推定なんで確実には言えないんですが、まあ年俸が1000万から3000万ぐらいの人たちが NHK を作っているということになりますので、貧乏人の国民なんかどうだっていいや、どうせバカだから、まあ騙して自分たちがいい目をしたいというふうに考えているのはもう確実であります。まあ日本は言論の自由もありますしね、ちゃんとした根拠に基づいて、ちゃんと話をしたいと思いますね。それから私はこういう活動、国民にできるだけ学問的に考えて、正しい知識といいますか、正しい情報を伝えようと、まあ決意したのは、まあここでも話しましたように、僕の父のお父さんの勧めによるんですけれども、だけどもやはり、非常に迫害を受けました。しかし受けてもですね、それは誰でもそうです。学者として正しければね、ある程度の攻撃を受けるというのは、まあ仕方がないわけですね。で、まあそういう、まあ苦情みたいなのはどうでもいいんですが、我々がまず考えなきゃいけないのは、我々が日本人であるっていうこと。それから我々は人間、動物の一種類の人間であると。この二つをですね、まず何回か自分に言い聞かせるっていうのが大切なんですね。それで、ここに、貝原越見の、まあ、養生君という、非常に優れた、貝原越見にはもう一つ代表的な、 書籍があるんですけども、それと写真を出しました。この貝原一軒の生きた時代、1630年から1714年っていうのは、江戸時代の比較的初期ではあるんですけど、まあ中期までですね。生まれた年と亡くなった年を書いておきましたので、これから見て、貝原一軒が84歳でお亡くなりになったということがわかります。まあ随分長命ですね。で、非常にきちっと考えております。まあ現在の、まあ悪いけども厚生労働省とか、それからお金にまみれた医師会なんかよりかはるかにもうかつてのですね、江戸時代の人なんで、間違いが多いはずなんですが、ほとんど間違っておりません。現代の栄養学、医学、公衆衛生、まあそういうのすべて見てもですね、貝原一軒が自分でこう一人でこう考えた結果は誠に正しいわけです。でこの養生訓をですね、何回か読みますと、もう極めてですね、正しく理解できるんですが、何しろちょっと古文というか、口語体じゃないのでですね。まあ今、多分養生訓の現代語訳っていうのはあると思うんですけどですね。いずれにしても、この養生訓をじっくりと、まあ、最低でも5回ぐらい読むと、そういう内容なんですね、これは。考え方ですからね。ですから、これがこうやって何を食べればいいとかですね。よくありますけど、1万歩歩くよりか、これをやれば10歩でいいよとかって、そういうものではないんですね。もう少しきちっとした根拠に基づいて、考え方として非常にしっかりしてる。だからまあ言えば、現代流の学問の分類で言えば、栄養学とか健康学というよりか、むしろ現代の学問の分類では哲学に属すると思うんですね。だけど、誠に正しいし、まあ本人のその意思とかですね、どういう考え方であるかっていうのは非常にいいですね。まあこの健康で幸福な人生の中で私が話すことのバックボーンになってるのは、この貝原一軒の養生訓である。もう一つ、書物がありますけども、であると思ってください。それからもう一つのポイントはですね、現代でも人間は人間であると、日本人であるっていうのは貝原一軒でよく学ぶことができるんですが、人間は動物であるということをよく理解するためには、瀬戸内海の小島のおばあさんの話があるわけですね。これは外国の医師団が一時ですね、要するに軽薄な医学というのがあるんですよ。例えば塩分を取ると体に悪いとかですね。それから太陽の光を浴びると皮膚癌になるとかですね。こういう全く人間とか歴史とか人間の体とか動物の反応とかいうのを全く考えずに極めてレベルの低い医学的な考え方あるんですね。まあ、この一つはお金に関係してるからですね。医療費を取るためにはどうしたらいいかっていうのは、それの心の、その考えの下地にありますとね、やっぱり根本を間違ってしまうわけです。で、この瀬戸内海の小島のおばあさんは、外国の医師団が日本の健康調査っていうのを行った時にですね、その時には日本は食塩を多く取るので短命である。日本短命ってことになりませんよ。日本の女性は世界的にずっと最も長寿な記録を作っております。今でもほぼ世界で一番長寿ですからね。そんなことないんですが、そういうことを言うのがいる。これは主に高血圧学会なんですが、高血圧学会は日本人の健康を保とうと思ってんじゃなくて、いかにして高血圧に国民をしてですね、そしてお金を稼ごうとしてるわけですから、まあ、医学団体ではないんじゃないかというふうに私は思います。で、それにまた NHK がですね、尻馬に乗ってやるもんですから、みんなお塩を食べると血圧が高くなるとこう錯覚してるわけですね。ところがこの外国の医師団はどうもおかしいと。例えば、長野県は割合とお塩の摂取量が平均として高いんですけども、日本の県の中では最も長寿県として有名なんですね。そうしますと、またデタラメな長野県はお塩を食べてるけども長寿であるという原因は野沢菜にあるとかね、もう無茶苦茶な解釈がありまして、それでさらにお塩を減らそうということで、とりあえず1日10グラムまで来たけど、それをエスキモーなんかは1日1グラムだから というような話が出てきて、それがまあ公文士学会なんかを通じて社会に出る。それが NHK なんかのほとんど何も考えてないっていうか、国民の健康なんかどうでもいいと考えてる放送局が放送するということになってしまうんですね。もちろん後で詳しく説明しますが、食塩に摂取に対する影響が民族によって違うっていうのは、これは当たり前であってですね。まあ、先ほど、貝原一見の時に述べましたように、我々は日本人である。周りが海に囲まれていて、魚をよく食べる。そして、まあ、縄文時代なんかにはもちろん冷蔵庫ありませんからね。魚を保存しなきゃいけませんから。まあ、それは塩漬けにしたりなんかすると。そういう国の感じとして住んでるところと、それから周りにほとんど海水がないと、岩塩もあまりないというようなところは、動物の肉の中に含まれている塩分を NaCl を取るというような考えのところもありまして、まあそういう考えのところは食塩に対して非常に感受性が高い。まあ日本人のようなところは食塩に対して感受性が低い。というのはこれは、まあ世界では一応経度問題として出てくるものであります。で、ところがもう一つあったんですね。その外人の医師団の調査の時に。もう一つ、まあ当たり前ですけど、軽い運動。それから、人との交際。それから、日光浴。まあそういうのが大切だっていうことが分かってきたわけで。これも当たり前ですよね。人間ですからね。人間は動物ですから、必ず軽い運動は必要ですし、それから、隣近所とか家族とか、そういう、人とのですね、楽しい交際というのは極めて健康に大切ですし、それから、日光浴はもう必須のもんですね。食物からもビタミン D なんかを取れますけれども、太陽の光で得られるビタミン D とちょっと構造も違いますし、また効果も違うわけですね。で、人間は必ず太陽の光と共に生きてますので、まあ、北の方で太陽が弱いところはですね、肌が白くて、太陽の光の吸収を良くしようとするし、南の方で太陽が、光が厳しいと、肌の色を黒くして、そして太陽の光の悪い方の影響をできるだけ減らすという考えなわけですね。もう少し数学的っていうか物理学的に言えばですね、皮膚がんの発生率を一定にするように皮膚の色を決めているというふうに整理して考えてもいいわけです。そうすると、例えば、瀬戸内海にある小島ってのは小さい島ですから、坂が多いですよね。それから、みかんを育てますね。そのおばあさんは、朝起きまして、おばあさんですから、我々真面目ですからね。二日酔いなんかあんまりしてないわけで、そして、外に出て、まあ、手を洗ったり、顔を洗ったりして、外に出て、ご近所の人とお話をする。そして、太陽の光を浴びながら、坂道を登って、自分の畑まで行って、みかんをもぎ取ってくる。日光当たりますよね、もちろん。それから坂を登りますから運動もします。そして降りてきて楽しくみかんを食べて生活をする。まあ、これは一つの象徴的な行動なんですね。っていうのは我々人間は動物であるから動いた方がいい。動くっていうのもちょっと負荷がかかった方がいい。つまりあまり平坦な道をだらだらと歩くよりか、少しの坂道を、おばあさんであっても坂道を少し登るということを言ってるんですね。瀬戸内海ってのは比較的南でありまして、太陽も我々と厳しいというか強いですからね。まあそこで毎日太陽の光を浴びる。それから健康にはですね、人付き合いっていうのはものすごく大切なんですね。ものすごく大切。まあ趣味とか、人付き合いとか、仕事、世の中に対する貢献、こういったものはもうどうしても必要なことなんですね。人間は動物ですから、動物の生活を見てればわかりますけれども、決して何もしなくてダラダラしてる動物ってほとんどいないんですね。例えばまあ普通我々が見るような狼だとか、まあ人間に我々似てますけどね。そういったものを見れば、いつもせっせと働いてます。餌を取ったり仲間を守ったりですね。それから仲間がこう群れてですね、子供の頃は遊んだり、大人になったらいろいろ、まあ、言葉ありませんけども、以心伝心でいろいろやったりですね。見てればわかりますね。だから、ここで言うのも当たり前なんですね。貝原一見が我々は日本人だ。そして人間なんだ。この瀬戸内海の小島のおばあさんも我々は人間であり、人間というのは運動も必要だとか、日光浴も必要だとかいう当たり前のことと別にですね、 近所付き合いも大切だ。もしくは、世の中に貢献する行動をするのが我々の健康を保つことだ。これはまあ、貝原一見なんか一生懸命言っておりますね。この養生君とかその他の中で。で、こういうことはある意味では現代の日本人はほとんどよく分かっております。分かってるよって言われます。分かっておりません。っていうのは、よく考えてないんですね。ぼんやり言われればそれはそうだということになるだけのことで、私たちは動物であり、人間であり、日本人であるという根本的なことをね、まずはっきり分かんなきゃね。まあ先ほど、このね、シリーズではもう NHK バンバン批判しますけども、NHK なんかは日本人は日本人であるという観点から言うことはほとんどありません。日本人は世界の中の人類であると。だから、ヨーロッパがこういうものを食べてれば日本人もそれでいいんだと。ヨーロッパがこういう生活してれば日本人もそれでいいんだと。むしろヨーロッパの通りやったらいい。特に男女の関係なんかでも、もう夫婦関係もヨーロッパ通りがいいんだ。全然そんなことありません。日本の文明の方がヨーロッパの文明よりかはるかに進んでおります。まあ、そういう点もおいおいですね。この健康で幸福な人生の中でお話してきます。私は大原則は人間は幸福で健康で、そしてその本人の運に従った人生を送る。幸福な人生を送る。ということが最も大切である。だからそれについてじっくりと考える必要がある。絶対に NHK とか、儲け主義の医者の言うことを聞いてはいけない。厚生労働省なんかとんでもないというふうに思っておりますので、それも、日本国憲法が保障する言論の自由を利用させていただいて、何しろ日本人の健康と幸福についての説明を歯に衣着せず形でやるわけですから、全く問題がありません。日本国憲法が日本人の健康について、言論の自由を認めないとかね、そういうことは言っておりませんので、正々堂々きちっとお話をしたいというふうに思っております。しかしその基本は、まずは瀬戸内海の小島のおばあさんであり、貝原一見の養生君である、という基本的スタンスもですね、ここで示しておきたいと思っております。